世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
今回は分割した前回からの続きとなっています。前回をお聞きでない方はそちらからお楽しみください。
パタゴニアでのお話をいろいろ聞かせてもらったんですが、ちょっとトラブルがあって収録してた場所をちょっと移ってきて別の部屋で行っているんですが、ちょっと現地の人たちのスペイン語がドアの外からいろいろ聞こえてくるんですが、これもまあね、地元のローカル感あふれる雰囲気が伝わればということで、はい、まあ、このまま続けていこうかと思いますが、はい、キャンプを行うにあたって、はい、ちょっとリスナーの人たちに注意したい点というか。
そうですね、あの、はい、レンタルをするときにちょっとテント選びで、
はい、
ちょっとあった方でそのテントにいろいろあの2レイヤーって言ってその、はい、普通の1枚だけのテントのビニールに上をかぶせるやつが、はい、まあ、2レイヤーなんですけど、はい、まあ、その1枚しかないやつを選んじゃった人とかは結構朝びちょびちょになったとか、はい、そういう困ったエピソードがあった人もいたので、はい、まあ、2レイヤーを選ぶのをおすすめします。
なるほど、1層じゃなくて2層 の、
はい、2層のやつね。
山だとあれですよね、その雨が、
はい、
あの普通の平原と違って標高が高い分ちょっと強く当たって、
はい、そうですね、
っと中に浸水してきちゃうこともあると。
そうですね、
そのテントを張る時の地面の問題とかもありますけど、まずそのテント選びの時点でレンタルを借りる時に、
はい、
そこだけ注意した方がいいと。
はい、
分かりました。じゃあ総合的にいろいろ山でのお話、パタゴニアのトレッキングの話をいろいろ聞いてきたんで、その前の、
はい、
直樹さんの旅の話についてもお伺いしていきたいんですが、はい、このパタゴニアはもう旅のほぼ終盤ということなんですけど、
そうですね、
序盤のハイライトというか、
はい、
あのすごく思い入れとして残っているところはどのあたりの旅なんでしょうか。
まあ、自分の一番お気に入りは、はい、まあ、ベネズエラになるんですけども。
ベネズエラ、
はい、
はい、
まあ、ベネズエラって聞くと多分ほとんどの人が、
はい、
そんな危ない国とか思うんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
なんかニュースとかで話題になったのだとチャベス大統領の辞任というか、
はいはい、そうですね、亡くなりましたね。
お亡くなりになってしまって、はい、事実上も続けられないということで、
はい、
そのニュースぐらいしか旅人として僕はそんなに、あとやっぱりちょっと治安的に
問題がある
っていうふうに聞いてたんですけど、
ね、
実際行ってみてどうでした？
まあ、首都 のカラカスっていうところは、はい、まあ、昔その世界一危険な都市ナンバーワンにもなったほどで、
はい、
今も治安はそこまでよろしくないんですけども、
はい、
まあ、その他の場所っていうのはもう、はい、そんなに問題はなく、人もまあ穏やかですし。
そうですか。
旅行するにはすごく最適な場所ですね。
あ、そうですか、はい、じゃあ物価の面でも、
はい、とても安いですね。
あ、そうなんですか。
その実は、はい、あのベネズエラには闇レートというものがございまして。
闇レート、
はい、お金を交換するにあたって普通はその、正規のレートっていうその、為替やら何やらでいろいろ定められた、
はい、
インターネット上で見れるそのレートがあるんですけども、は
い、ありますね、
実はベネズエラ国内にはそれと別にもう一つレートが存在してまして、はい、
あ、
それはまあ一応違法のようなブラックか、まあ、グレーゾーンぐらいなものなんですけども、はい、まあ、それを使うとまあ物価は大体10分の1ぐらい。
そんなに違うんですか。
まあ、大体ですけどね。
正規の両替で行った場合と、
はい、
闇両替で行った場合でそれぐらい差が出てしまうと、
はい、そうですね、まあ、具体的な数字を出しますと、まあ、大体正規のレートが1ドル、まあ、ベネズエラの通貨ってボリバールなんですけども、
はい、
1ドル6ボリバールぐらいなんです
ね、はい、
で僕がそのベネズエラに行った時はその闇レートで交換しますと1ドル55ボリバールで、
あー、
まあ、ほぼ10倍ぐらい、
だいぶ差が大きいですね。
はい、そうですね。
そういう情報っていうのはもうガイドブックとかにもあんまり載ってない。
載ってないですね。
行ってみて初めて聞いて。
そうですね。もしくは他の旅行者の方から、
はい、 情報が
情報とかそういうんですね。
やっぱりあのガイドブックだったりインターネット上に載ってる日付が近い情報っていうのも大事かと思いますけど、はいはい、つい最近そこに行ってきたっていう生のツーリストの情報っていうのが
そうですね、
やっぱり一番生きた情報ですよね、は
い、まあ、一番大切な情報かと思います。
そうですよね、
はい、
物価の面でそれぐらい差があるってなると多少危険っていうのは分かってても危険というかまあ騙されてしまうだったり、
ね、
中にはね、そのいるかと思いますけど、はい、それぐらい違うってなるとちょっとバックパッカーとしてはね、
はい、
そう使わない手はないというか。
そうですね。
あ、そうですか、
はい、
でそのベネズエラで の, そのアクティビティっていうのはどんな感じだったんでしょうか、
は
い、
と僕が行ったのはその、はい、まあ、日本の方はよくギアナコーチっていう言葉をよく知ってるかと思うんですけど、
はい、聞いたことはありますけど詳しくはそんなわかんないですね、はい、
まあ、そこに、まあ、ベネズエラにはそのたくさんテーブルマウンテンがありまして、
はい、
でその、山の一つでロライマ山っていう山がありまして、
テーブルマウンテンっていうのはどういう感じなんですかね。
まあざっくり言うとあの、はい、外側は、まあ、岩壁で、
はい、
で、まあ、頂上は遠くから見るとすごくフラットに見えるような山ですよね。
あ、はい、
まあ、その山のトレッキングをしたんですけども。
そうなんですか、
はい、それが5泊6日のトレッキングで
5泊6日、
はい、
それはもうテントも寝袋も食料も全部積んで、
まあ、僕はツアーで行ったので、
はい、
そのポーターさんって言って荷物を運んでくれる方がいて、
ガイドしてくれる人が、
そうですね、はい、その方が、まあ、食料ですとかテントを持ってくれて、まあ、でもその他の荷物そのマットですとか、寝袋ですとか、まあ、自分の着替えやらなんやらは自分で持って、はい、で5泊6日で、は
い、5泊6日っていうとそれ本当に本格的ですよね。
そうですね。
もう標高でいうとどれぐらいのとこまで。
でもそこまで高くはなくて、頂上の一番高いとこで2000後半ぐらいですかね。
はいはいはい。それぐらいでも5泊6日でいろいろその景致によって景色が違ったりだったり、はい、
そうですね、
いろいろ見どころがあるとこなんですね。
そうですね、頂上の登ったところから見る景色ですとか、頂上に広がるその上の景観といいますか、あ、こんな風になってるんだって、ちょっと言葉では伝えきれないので。
そうですか、
まあ、ぜひ行っていただきたいところではありますよね。
このパタゴニアのこっちの山ともちょっとまた雰囲気が違う。
また全然違いますね。
そうなんですか、
はい、
緑の雰囲気も全然違うんですか、ね、
全然違いますね。
そうですか、
はい、
なるほど。そっちでももうじゃあトレッキング経験を積んで、
はい、
このパタゴニアに挑んで来られたということなんですね。
そうですね、
はい、それ以外の国でまた思い入れに残ってるものとか、
はい、ボリビアっていう国で、
あ、はい、
そのワイナポトシっていう山を登山したんですけども、
こちらでもやったんですね、はい、
その登山の、一番頂上で高さが6088m、
はい、6088、はい、それを踏破したんですか。
はい、登りました。
それなかなかできる、
そうですね、
標高じゃないですね。
そうですね。
それは何日ぐらいの、その
それは2泊3日ですね。
そのぐらいで行けちゃうもんなんですか。
そうですね、ベースキャンプ自体がその高いので、
あ、はいはいはい、
まあ、1日少し登って、でもう最後の日にもう夜出発して、
はいはい、
朝頂上で、
はい、
ご来光なりなんなり見て、であともう1日で下ってくるみたいな。
そうなんですか。ボリビアっていうと旅人の間でよく名前を聞くのがウイニエント、はい、
そうですね、とても人気ですよね。
そうですよね。ラパスっていうところもすごく高地ですけど、はい、ウイニエンコだったりその登られた山もすごい高地ってことで、
はい、
気になるのは高山病なんですけど、
はい、
対策とか症状とかどうでしたか。
僕は高山病には一切かからなかったんですけども。
そうですか、
まあ、その理由としてもその順々に上からってまあ北の方中米あたりから下ってきたので、
はい、
割と高所のところを通ってきてるんですよね。
あ、はい、
まあ、それなので割と高度順応をもうしていたというか、なんていうか、
は
い
は
い、
あ、
まあ、そういう方でもそのベースキャンプについて、まあ、ベースキャンプの時点でも4500m ぐらいですかね、あるんで、
はい、
まあ、そこからハイキャンプに登る途中でちょっと頭が痛いって言ってもリタイアされてしまう方とかも割といたので。
そうですか、
はい、
それ参加してた国籍でいうと、はい、どういう国の人たちが、いろんな国の人たちがやっぱり
もう本当ごちゃ混ぜですね。
です、はい、日本人の大学生って言ったら直樹さん以外いましたか。
僕が行った時はいなかったんですけども、まあ、でもあのハイキャンプっていうその、
はい、
ちょうど頂上とベースキャンプの間ぐらいにもう一個キャンプ場があるんですけども、
はい、
そこの壁に 俺が登ったぞみたいな、いろいろ書き記してる方がいっぱいいるんですけども、
はいはいはい、
日本語の書き残しも割とあって、
そうなんですか。
で年齢を見る限り、あ、同い年だみたいな方もいたので、割と登ってる方はいるんじゃないかなと思いますね。
あ、でも6000何メートルっていうと、僕は今までそんなに高山にやっぱり登ったことないんで、はい、
僕も初めてでした、
ね、そうですよねもうまたいつか登りたいというか、そこまでの高山登ると、
はい、
やっぱりもうまた次の山にっていうね、意欲も高くなってくるというか。
そうですね。
あ、
ちょっと頂上からの景色はもう格別でしたので。
そうですか、
はい、達成感とその景色と天気もすごく良かったので、ものすごく清々しい気分でしたね。
その時は雨男の、
うわ、出なかったですね。
あ、そうなんですか。それはラッキーでしたね。
ラッキーでしたね。
あ、でも本当にトレッキング三昧の南米の、中南米の旅行をされたということなんですけど、ブラジルにも何か行かれたというふうな。
そうですね、ブラジルは、はい、
はい、聞きましたけど、
はい、ブラジルはその最初にイグアスの滝、
世界三大瀑布と
呼ばれる、はい、そうですね。あ、まあ、アルゼンチンとブラジルの両方の方から見れるんですけども、はい、まあ、ブラジルのイグアスの滝を見て、その後ちょっとそこから北の方にある、あの、湯葉農場っていう、
あ、はい、
まあ、日系ブラジル人の方が経営している、はい、農場なんですけども、
湯葉さんという方が始められた。
そうですね、
はい、旅人の間では結構聞かれるところですね。
そうですね、割と有名な、
はい、
まあ、労働力を提供する代わりに、はい、まあ、衣食住を与えていただけるっていうところですね、
はい、
まあ、そこで散々日本食を食べ、
はい、ブラジルで、
ブラジルで、はい、
そうですか。
野菜やらその他のものも全てそこで取れたものです、
もう
本当に美味しくて、で、まあ、生活も日本に近くて、お風呂とかもありましたし、
あ、貴重な体験です ね、
ですね。
海外でそういう日本語環境の中で。
そうですね、みんな日本語は喋れるので。
そうですよね、
はい、
日本人の旅行者も結構
多いですね。
そうですか、はい、そういった結構貴重な体験をたくさんされてきた中南米の旅行となったんですね、
はい。
じゃあその湯葉農場で農業体験をした後に、
はい、
なんか別のブラジルのエピソードがあるっていうふうにお聞きしたんですけど。
そ
うです
ね、まあ、その後、
はい、
順々に、まあ、大きな有名なサンパウロですとか、はい、リオデジャネイロ、まあ、聞いたことあるかもしれないですが、はい、サルバドールとか、
はい、
そういったところをずっと順々に北まで登っていって、はい、で、まあ、ベレンっていう町に着いたんですけど、
はい、
まあ、そこからその船に乗って、はい、アマゾン川を下っていって、で、あの、ベネズエラの方に上がっていったんですけど、
ジャングルクルーズだったんですね。
そうですね、まあ、クルーズ、
はい、
そうですね、
はい、
で、そのベレンっていう町で、まあ、はい、泊まってた時に
何かトラブルか、
はい、トラブルが、はい、
はい、
まあ、宿に泊まった時に、ドミトリーの部屋をお願いしますっていうふうに言ったんですけども、
はい、やっぱその方が値段が安いですからね。
そうですね、
はい、
それがなぜか、あの、ツインの部屋に、
ツイン、
はい、まあ、2人、ツインの部屋ですよね、ベッドが2つあって。
そうですね、はい、
で、まあ、その隣にいた、はい、まあ、ちょっとがたいの大きいブラジル人の方がいました。
あ、
まあ、最初話してた時は、
はい、
すごいいい感じの優しい男だな、男の人だなと思ってたんですけども、
はい、
まあ、でも彼が、あの、英語が全くできないので、で、僕もポルトガル語が全くできないので、まあ、トランスレーターを使って、
はいはい、
ちょこちょこっと会話してた感じなんですけども、はい、まあ、2日ぐらい泊まったあたりから、ちょっと彼からいきなりトランスレーターで変な質問をしていいかって聞かれました。
変な質問、
まあ、一瞬何のことだって思いますよね、でそれで、まあ、それで断るのも変ですから、どうぞっていう感じで答えたんですけど、
質問ですもんね。
そうですね、
はい、
そしたら突然トランスレーターで、はいはい、あなたと一緒にいたいって言われて、
ちょっとおかしいですね。
ちょっとおかしいですよね
、はい、あれトランスレーター壊れたのかな、
はい、なんかおかしいのかなと思って、一瞬固まりますよね。
そうですね、
で理解ができないっていう顔をしますよね、そうすると向こうが理解できないのって言ってきて、
はいはい、
急に僕に抱きついて何かをしようとしてきて、
突然
ですね。
ガタイがいいブラジル人
が、ガタイの僕より二回りぐらい大きいガタイの
それはちょっとただごとじゃないですね。
まあ、それで、もう思いっきり拒絶をして、どういうことだって、これは何なんだっていうふうに問いただして、まあ、俺はゲイなんだと告白をされ、
そこでカミングアウト、
はい、カミングアウトされ、お前と一緒にいたいんだと、
お前がタイプなんだと、
そういう感じのことを言われまして、 まあ無理ですと。もちろん不可能ですと。
相手泣いちゃうんじゃないですか。
いや向こうは、こっちはストレートなんだというふうに伝えたんですけども、
はいはい、そういうゲイの趣味はないと。
そうすると、じゃあストレートだとどうしてダメなの？食い下がらないんですよね。
そうですか。
ちょっと怖かったですよね、あれは。
怖かったですね。それどうやって振り切ったのかが、ね、気になりますけど、その夜。
いやもう強力に拒絶しましたね。するとやっぱ向こうは傷ついたのか、ちょっと夜あたりから出かけてい って、
はいはいはい、
明け方帰ってきたん
ですよ、ね、です
ちょっとそういうお店慰めてもらってきたのかなって思っ
ちゃう。こっちとしては助かりました
、ね、助かりましたよね。
そうですか。その次の日ね、また同じ部屋泊まるの怖いですね。
怖かったですね。
そうですか。別れ際彼はどんな感じでしたか。
いやもう会わなかったです。
あ、そうなんですか。
僕もう顔も合わせないようにしてました。ちょっと恐怖を覚えましたよね。
まあ、でも貴重な体験だったんじゃないですか。
まあ、今こうやって笑い話でいきますからね。
まあそれそうですね。バックパッカー魂からしたらまあチャレンジ途中までチャレンジしてみてもね。
いやちょっと超えちゃいけない一線のような気がしますよね。
まあストレートな人からするとね難しいですね確かに。
そうですね。
結構そのタイプだったんでしょうね、その直樹さんのことは。
かもしれないですね。
そうですよね。
まあ、僕あのいろんなところでゲイにはモテるので
。ああ、なんか
残念ながら
見かけで若干そういう感じ言われると分からなくもないかもしれないですね。まあそういうとこれ音声のラジオなんでポッドキャストなんで誤解が生まれたかもしれないですけど、
はい、ちょっと変な誤解されるのは困る。
そうですね。まあでもいろいろ含めて、
はい、
ね、かなり恋中南米の旅ということで。
恋ですね。
そうですね。でこの後はこの今パタゴニア、はい、アルゼンチンにいますけど、はい、どういう感じで帰国のルートは、
この後はチリの方に上がりまして、
はい、
でサンティアゴっていうあのチリの首都なんですけども、その近くに、ビーニャデルマっていう場所がありまして、
はい、
そこがすごいあの港の近くの町なんですけど、そこでその魚介類がとても美味しいのがたくさん食べられるという場所なので、でそこにもう一つ有名な日本人宿がありまして、まあ、そこでちょっとゆっくりしてから、
はい、
まあ、帰国の帰路あのルートをたどろうかなと。
少しずつ北上して、
はい、北上して、まあ、最後はロサンゼルスから
かなと。あ、そうですか。じゃあ長かった旅が終わるということで。
そうですね。
あ、一個だけ補足でちょっと付け加えておきたいんですけど、
はい、
さっきベネズエラで闇レートの両替をすると、
はい、
かなりあの渡航するというか、はい、その話が出ましたけど、はい、実はこのパタゴニアのアルゼンチンでも、
そうですね、
同じ状況が続いてるんですよね、
はい、
この場合は首都のブエノスアイレスで両替をするとお得だっていうふうに聞いたんですけど、はい、直樹さんもブエノスアイレスで同じように。
そうですね、主にブエノスアイレスで、
はい、
まあ、最初に大きいお金を変えておいて、
はい、
まあ、もし足りなくなったら、まあ、はい、そのパタゴニア地方の南の方でもレートは少し悪くはなるんですけども、はい、まあ、正規よりは得するレートで交換は可能なので、
はい、
まあ、でも一番いいのはやっぱブエノスアイレスで、
はい、米ドルで。
そうですね、米ドルでなるべく100ドル札で、
あ、はいはい
はい、交換するのがいいですね。
なんか ATM でそのまま下ろすと結構レートが全然違うらしいですね。
違いますね。 ATM の場合はやっぱ正規レートになるので、はい、
この闇レートがある国ない国っていう風に、
はい、
ちょっと不便ですけど、
はい、
そうですね、こういうプチ情報で覚えておくと、
はい、
実際行った時に結構出費が変わってくるっていうことで、
だいぶ変わると思いますね。
そうですよね。そのベネズエラの10倍近くっていうのはびっくりしますね。
もう全然違いますよね。
そうですね。時期によってまあ多少ずれはあると思いますけど、はい、やっぱり旅する上でそういう情報を入れていくのと入れていかないのでだいぶ違うと思うんで、
はい、
ちょっとリスナーの方々も役立てていただければと思うんですが、
はい、ぜひ、
はい、ではそろそろ最後の質問をお伺いしようと思うんですが、
はい、
直樹さんが旅をする上で、はい、一番大切にしていることっていうのをちょっとリスナーの方々に聞かせていただければと思いますが、
はい、まあ、僕は大切にしているのは、
はい、
まあ、元になるのはそのやっぱり他の旅行者からの情報をいっぱい仕入れるっていうことなんですけども、
はい、
でそれを仕入れた上でその自分の直感的興味といいますか、その少し胸がざわついたとか、そのボリビアの山に登ろうと思ったきっかけも、
はい、
その他の旅行者さんから聞いて、うん、それまではもう全然山に登ろうとかそういう気持ちも全くなかったので、もともとその山登りとかも全然好きではなかったので、
そうなんですか、
はい、全然する気もなかったんですけども、
それが今となってはね、
今となってはもうトレッキングいろいろやったり、
そうですよね、
はい、あ、まあ、それを聞いた時に、
はい、
あ、これはやった方がいいんじゃないかってすごく直感的に思って、
うん、
まあ、それに従って、
うん、
はい、やった結果、
はい、
まあ、すごく楽しかったので、
うん、
まあ、大切にしていること、まあ、そういう感じのことですかね、
うん、まあ、あらかじめこういう情報をたくさん仕入れて、はい、そのルート通り動くっていうのもいいかもしれませんけど、ね、ついてみて新たに得た情報 で、ね、自分 の、 そのインスピレーションに従って
変えていく、臨機応変に変えていくっていうのは、まあ、すごい、まあ、それもある種旅の楽しみじゃないかなとは思います、ね、
旅の醍醐味かもしれないですね、はい、まあ、それを大事にしつつ、
はい、
これからもまた機会があれば、
はい、
世界のどこかに行かれるということで、
はい、また行きたいですね、
はい、また楽しみな旅を、旅の話をいつか聞かせていただければと、
はい
はい、思いますが、
はい
はい、番組の感想またはリクエストなどありましたら、番組宛てのメールアドレスがありますので、こちらまで送っていただければと思います。メールアドレスは tabiask@gmail.com です。スペルはtabiask@gmail.com となります。はい、それでは現地から直送、世界発信旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
直樹です。
はい、どうもありがとうございました
ありがとうございました。
それでは本編の放送が終了しましたが、この直樹さんが、はい、なんかあの前ちらっと話した時に、はい、同年代の人で、
はい、
誰か有名人は直樹さんいますかって聞いた時に、はい、なんかゴルフの石川遼選手がなんか同年代でいるってことで
そうですね、
よく見たらなんか石川遼選手似てるよねみたいな話になって、あ、似てるって他の旅行者もね、宿にいた人たちも言ってましたよね
皆さんお世辞が上
手で、ね、いやいや本当にちょっと似てると思いますよ。
いや、あんまり言うとあのリスナーに変な誤解を与えると思いますが、
まあ、だから多分あれなんですよ、そのブラジルでゲイのお母さんにも聞かれたんじゃないかって言ったら、その石川遼くんのファンの人は怒るかもしれない
かもしれないですね。
そうですね、まあ、これは本当脱線トークなんですけど、はい、何かこの旅行の前にアメリカに留学していたっていうことなんですけど、ね、はい、アメリカのどのあたりに行かれてたんですか。
僕が行ってたのはケンタッキー州っていう、まあ、すごく田舎のところなんですけどね、はい、まあ、何があるかって言われたら、まあ、真っ青な草原と馬ですね。
そうですよ、あとそのケンタッキーって名前からするとやっぱり日本人にはね、
そうですね、ケンタッキーフライドチキン、
そうですよね、
まあ、ご想像の通りあのケンタッキーフライドチキンの1号店が、
あ、はいはい、
まあ、ケンタッキー州にあるので。
食べてみましたか。
食べましたよ、
は
い、味に変わりはありませんけど、
ね、はい、やっぱりないですかよ、
はい、
そうですか。でもそのアメリカに留学した後にやっぱ中南米に行きたいって気持ちが湧いてきたみたいな感じなんですか。
はい、いや、これはまあ大学に対しては言えないことなんですけども、
はいはいはいはい、大丈夫ですか。
花からもう中南米は行くつもりだったんです
ね。あ、そうだったんですか。
それでまあアメリカ行ったら近いんで、
まあでね、
行きやすいじゃないかっていうんで、まあ留学はアメリカ選んだっていうのもあるんです
けどね。そういう時だったんですか。
ちょっとだいぶ不純なんで。
あ、はいはい。
まあ、大学には言えないんですけど、
まあでも大学関係者の人は聞かれるかもしれないですけど、まあそこまでね、
まあそこまで、はい、
大丈夫ですね、
はい、
まあ、じゃあアメリカとでも中南米って大陸自体にはつながってますけど、
はい、
まあ、スペイン語と英語っていうんで言語も、
はい、
言語が大きく違うっていうのがありますけど、はい、人がやっぱ文化っていうか人当たりがやっぱ違うって聞きますね、行ってきた人の話だと。
そうですね、
うん、
やっぱり中南米の人の方がすごく優しい感じがしますよね。
優しいですか。
はい、やっぱり旅行者も少ないですし、まあ、その何ですか、そのアジアとかと比べると少ないというんですけども、だから日本人とか見ると珍しがって、
うん、
すごい親切にしてくれたりすることも多いですしね、
やっぱりその中南米っていうとアフリカ中南米っていうとやっぱその治安的な危険度みたいなのを、
はいはい、
やっぱり大学生やったり女性の旅行者だったりって心配されてると思うんですけど、
はいはい、
近年の治安的なものって中南米歩いてきてどうでしたかね。
中米の方は特にあのガテマラ より先のところ、はい、そのホンジュラスですとか、その先のところはちょっと最近治安が良くないんですけども、はい、でも南米の方はあの、政府自体がそのやっぱり治安改善を進めたいらしくて、首都の方ですとかとか行きますとやっぱりそこら中に警察官が立っていて、
そうなんですか、
もうここ数年で治安はだいぶ改善されたんじゃないかっていう感はありますね。
ちょっと思ってたイメージと違いましたね。
そうですね、僕も着いた時あだいぶイメージと違うっていう感じを受けたので、
はいはいはい、じゃあそこまでまあ最低限の旅の上で の, その安全確保は取った上 で,
そうです、ね、うん、まあ明らかに危険な場所に行かないですとか、はい、暗い時一人にならないですとか、はい、まあ、最低限を気をつけさえすれば、うん、まあ、問題はないと思いますね。全然、
はい、もし問題だったり大変なことが起きた場合には直樹さんに連絡を
責任は取れません
そうですね、はい、自己責任の上で
自己責任の上で、はい、
まあでもこれからもじゃあ旅を続けるということで機会があれば、
はい、
まあとりあえず日本に戻ったら、はい、学校の大学の日々が、
そうですね、またちょっと憂鬱な日々が、
憂鬱な日々、まあそういうことでね、まあ本業としてはあれですから、
そうです
ね、学生ということ で, で、ね、はい、じゃあまたいつかお会いした時には、はい、旅のお話を聞かせていただければと思います、
はいはい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
たびたびプロジェクトの iOS アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。